皆様、改めまして、イースターおめでとうございます。主イエスは墓の中からよみがえられました。イエスがよみがえったのではありません。とても注意して言葉を使っていきたいんですけれども、イエス様は自らの意思で十字架にかかり、そしてイエス様自ら不死鳥のようによみがえったように考えてしまうことがありますけれど、そうではありません。市川八幡キリスト教会の信仰告白はその点をとても厳密に表しているんですけれども、主語は神様です。神がイエスをよみがえらせたんです。イエスがよみがえったんではないんです。イエスは徹頭徹尾神を信じ、神の国を心に捉え、人々を愛し、あらゆる縛り付けから解放しようとなさる神様の御心に立って、イエスは生き抜いていかれました。その生き方の結果、イエスには十字架の死が襲いかかりました。極限状況の苦しみ、その十字架の上でなおイエスは神の心とつながり、神がこの愚かな人間を愛し許したもう方である、そのことを信頼して、神と人との間でもうたった一人で取りなしながら、最後には父よ、私の霊を御手に委ねます、そう言って生き絶えていった、それがイエスでした。その全てを神に依拠し信頼し、全ての人から捨てられながらも神につながり、神に全てを委ねたイエスを神は祝福して墓の中からよみがえらせたんです。私たちはそのような神を信じています。そして神は決してイエスにだけそのようになさるのではない、そのことを望んでいます。永遠の命の初歩としてイエスをよみがえらせたもうた神は、その御心を私たちの命に対しても向けていてくださる。イエスが殺されていった場所、ゴルゴタの丘のあの日の風景は、人間の傲慢と不遜と欲望と卑劣と残酷と軽薄と臆病と弱さ、ありとあらゆる悪と愚かさと弱さがうごめいている場所でした。その中で神を信じ抜いたイエスが殺され、そして死んでいった。ゴルゴタとは悲しすぎる場所でした。しかしあのゴルゴタの風景は、この歴史の中、あらゆる時代、あらゆる場面で人間が繰り返し引き起こしてしまっている風景であります。けれども神はその暗闇の中に、その暗闇の中で神に祈りながら、神に信頼しながら生き抜いたイエスを墓の中から引き上げられて、決して葬られなかった命として立ち上がらせたのです。私たちはこの事件を引き起こしてくださった神を見上げ、そして神によってよみがえらされたイエスを記念して生きていくんです。 先週の水曜日、受難週祈祷会では、イエス様の受難の場所、受難の箇所から復活の最後の場所まで、ルカによる福音書22章、23章、24章、時間かかりましたけど、時間をかけてじっくりと朗読して過ごしました。22章と23章は悲しみと闇がどんどん深まっていって、まあ人間の浅はかさや愚かさ、それがもうどんどん増していく、深まっていく、まあ、悲しみと闇がどんどんどんどんどんどん深まっていく、そうしたまあ、暗闇深まる記録でした。23章を読み終えてしばらく沈黙黙想の時を設けたんですけれども、その時もうミャンマーの民衆のこと、ウクライナ戦争のこと、トルコシリア震災のこと、沖縄のこととか、福島原発が今倒壊の危機にさらされているかもしれないという、そういう最新情報とか、まあ、本当に今日の人間の暗闇の数々、恐怖の深みを思って、もうその沈黙の時間、心重く、まあ、まるで黒い墨で塗られたような気持ちになりました。私たちは一体何という時代を生きなければならないんだろうか。そして心に宿った祈りの言葉は、神よ、何をしているのか分かっていない私たちをお許しくださいという思いと、イエスよ、あなたの御国においでになる時にはどうかこの小さな私を、この弱き私たちを思い出してください、そう祈ったんです。その数分の沈黙の後、24章みんなで読みました。全部通読したんです。イエスの復活の知らせに直面していく女性たち、エマオの道すがらの二人の弟子たち、そして11弟子と仲間たちの中に現れるイエスの場面、お湯を沸かしていくときに、この泡の粒があっちこっちからこう湧き立っていく、だんだんだんだんブクブクとこう立ち上っていくように、驚きの出来事が、イエス復活の驚きの知らせが、やがては多くの人々の命を揺り動かして、そして多くの人々の不屈の力になって、広がってつながって世界中に届いていく、命の立ち起こり、命の立ち起こし、そのやがて来る世界の現実、事実の最初の泡の立ち上がり、そういうものを24章を読みながら感じました。神よ、このような命の立ち起こしを私たちにも起こしてください。あなたがイエスの命を祝福し、イエスを暗闇の穴の中から引き出されたように、よみがえらされたように、この私たちの世界にも光を差し込んでください。命の泡の地起こしを起こしてください、そう祈らされたのであります。ローマ帝国の支配の歴史の中でも、軍を抜いて残忍残酷であったと言われているドミティアヌス皇帝の時代をルカ福音書を読んでいる人たちは生きていました。そこを生き抜いていこうとしている人たちが、このルカ福音書の知らせ、この命の粒立ち、この命の泡立ちを その時代の人々もまた自分たちの中に受けた。イエスをよみがえらせた神、この神こそがこの暴君、このローマ皇帝の時代の中にあっても、この神こそが私たちの主、この神の御心に立って信仰を抱き続け、愛し合い、希望を持って生きていこう、そう力づけられながらルカ福音書をむさぼるように読んでいた、そのような共同体の姿が目に浮かびます。今朝はルカ福音書が記している命の泡立ちの事件、11弟子とその仲間たちが隠れて集まっていた部屋の中によみがえられたイエスがやってくる、訪れてくる場面を見つめています。ここに集まっていた人たちは大変混乱をしていたと思います。数日前の金曜日のこと、確かに主は十字架上で息絶えたのです。それは紛れもない事実。それなのに安息日が明けた朝、マリアたちに天使たちが主は生きていると告げられ、また主はシモンにも現れたというんです。そして今エマオ方面に真っ先に逃げていっていたクレオパたちが戻ってきて、自分たちにも主が現れたというではありませんか。隠れるようにエルサレムの一室に、エルサレムの家の一室に隠れるように集まっていたこの人々、主が、あんなに慕っていた主が死んでしまわれたという衝撃、自分たちはその主に従い通すことができなかったという挫折、悔恨、そしてこの先自分たちに何が待ち受けているかがわからない恐怖。弟子たち、仲間たちは入り口を閉ざして身を寄せ合っていたのであります。そこへ届けられたいくつもの知らせは、でも彼らを明るくはしませんでした。さらなる疑いと戸惑い、うろたえと混乱へと突き落としていたのです。けれど突如として、この閉ざされた混乱の輪の真ん中に復活のイエスが立たれます。恐怖と疑いのただ中でイエス様は、シャローン、あなた方に平和があるようにと声を響かせたのでした。この呼びかけの一言こそが、後々までもそこにいた全ての弟子たちの心に刻まれたイエスの復活の声であり、イエスの復活の意味でした。平和があるように。弟子たちはもはや道を失いかけていました。信じる道、従う道、歩む道を見失っていたんです。もうしばらくほとぼりが冷めるまでここにいて集まって慰め合って、そしてその後それぞれの昔に戻ろう、そう思い始めていたと思うんです。解散です。だってもう一緒に歩んでいく意味が見当たらないからです。共に生きてきた一つの集団が、交わりが、現実の世界の力に踏みつぶされ、全く太刀打ちできず、信じる力と集まる意味を失っている、そんな死にかけた集団でした。 そんな死にかけた交わりでした。しかしその真ん中に、その中心に新しい命の主が立たれます。そしてシャロームと呼びかける、その声こそ、その声のみがその集団を生き返らせます。道がつながり、交わりがつながり、望みが、信仰がよみがえるんです。イエスのよみがえりは共同体を、交わりを、この集団をよみがえらせていったんです。しかも再創造させていったんです。神がイエスをよみがえらせ、このイエスを通して信じる集団、共同体をよみがえらせていったんです。イエス様は弟子たちにご自分の手と足をお見せになりました。傷跡の生々しい手足です。そこに残っている傷こそが弟子たちの弱さの事実、愚かさの証でした。シミも傷もない美しいイエスの手ではありません。醜く肉が裂け、血がこびりついた痛みの穴を手のひらに見たんです。人間の痛みを味わわれたイエス、その痛み、その傷を体に、手足に残したままよみがえられたイエス様のこの事実と、その傷の跡、その印、その印が意味しているものを弟子たちは心に焼き付けたんです。目に、心に焼き付けたんです。ですから後に立ち上がっていった弟子たち、この新しい集団は人間の痛みに関わっていくしか道がなかったんです。人間の痛みに寄り添っていく集団になりました。それにしかなれなかった。イエスが味わい、イエスが背負った痛み、肉体を持ち弱さを引きずり、死という限界、人間のどうしようもない限界を背負いながらも、それでも神を見上げ、この世の不義に、この世の不義の先に待っている神の国と神の平和を信じて、決して愛と信仰と希望を葬られてしまうことなく交わり続けていく、その道のり、その道のりの根拠、この手の傷跡に見たんです。そして人々はシャロームという復活の声、よみがえりの響きを耳に、心に、これまた焼き付けました。後々イエスに従う人々が耳に焼き付いていた言葉がシャロームでした。平和があるように。ですからこの挨拶の言葉を後の教会は挨拶の言葉にしました。そして使命にしました。平和があるように、平和のために生きる、あなたに、あなた方に平和があるように、この挨拶を生きていく伝道が始まったんです。伝道はイエスの傷跡から出発します。人の痛みに寄り添うことです。そして伝道は平和を告げることです。イエスがかつておっしゃっていた、幸いなるかな、平和を作り出す者よ、その人は神の子と呼ばれる。そう、平和をもともとお作りになさり、 平和を保たせようとなさる神様の御心、その神様の御心を受ける神の子としての働きを教会の働きにしていこう。この世界にいつまでもどこまでもおぞましい悪がうごめくこの世界の中で、それでも平和を祈り平和を作り出そうとする生き方をしよう。よみがえりのイエスの言葉を生きる者になろう。それがこの日出発した、この日新しい集団の原点を焼き付けられた新しい集団の核心になりました。核心になりました。中核点になりました。そしてこれがこの新しい交わりの行く先、方向づけとなりました。4月に入って入社入学、一通り大体終わっていってます。新しい門出の最初に設けられる時間をオリエンテーションと言います。オリエンテーションとは方向づけるという意味です。でもこの言葉はもともと中世で教会を建てる時の建築用語です。東に向いて、東に向けて教会礼拝堂を建てる、その時の言葉がオリエンテーション。オリエントっていうのは東のこと、日が昇る方角の、方角のことです。それは復活の光を意味しています。よみがえりの朝が開いていく方角です。ヨーロッパの古い教会は必ず東に向けて立っています。道に迷い、方角に迷ったら教会を見なさい、東に向いて立っている。そして教会は復活の光に向かって礼拝をします。復活の光に方向づけられて礼拝者は生き直させられていく。礼拝とはそのような時なんです。そのような朝なんです。手と足に傷跡を残した主がよみがえらされてシャロームと語ってる、痛みの共感と平和の挨拶を私たちの生きる指針にしよう。痛みの癒しと平和の道のために生きていこう。このオリエンテーション、この方向づけをイエスのよみがえりによって受けた私たち教会も、イースターを記念するということはこの方向づけを受けて生きていく決意を新たにするということなんです。皆さん、イースターおめでとうございます。主の復活を記念し祝う朝をこうして共に過ごすことができましたことを心から感謝します。私たちも命の朝の挨拶を交わしましょう。シャローン、あなた方に平和がありますように、私たちに平和がありますように、お祈りをいたしましょう。神様、恐れの真ん中にイエス様のシャロームが響きました。それは今も響き続ける声であると私たちは信じます。この暗闇を生きている私たち、叫び声が、苦悩の声が、憎しみの声が聞こえます。しかしさらにそれを突き抜けて、主よ、あなた方に平和があるようにというイエスの声を聞かせてください。神様、この苦しみの悲しみの時代の中にイエス様のシャロームを聞かせてください。そしてまた私たちがシャロームの挨拶を交わして歩んでいくことができる新たな一年となれますようになりますように、私たちの暮らしがシャロームに出発する、そしてシャロームに向かって歩んでいく歩みとなりますように、全世界のあらゆる場面に主よ、平和を、シャロームを響かせてください。共に復活の朝を祝うことができましたこの喜びを心から感謝して、我らの主、復活の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。